藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の民俗芸能というテーマでお届けしています。さあ、今週から担当が変わります。郷土歴史家の黒川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
黒川さんといえば、その民俗芸能、昔の暮らしにとても詳しい方ということなので、今日はですね、暮らしの中の民俗芸能ということでお話を伺っていこうと思うんですが、その暮らしの中の民俗芸能といえば、黒川さん、どんなものがあるのかご紹介いただけますでしょうか。
現代でも保存解凍によって再現されるさまざまな芸能があると思うんですけど、その他に今では失われてしまった儀礼っていうのがあって、今日はその話をさせてもらいたいと思いますけど、昔の暮らしっていうと、農業とか漁業とか、そういう生産に直結してる産業についてる人が多かったわけですけど、日々の暮らしも稲なり麦なりの生育に合わせて毎日毎日仕事してたわけですよね。それで折り目折り目に田植えが済んだら田植え上がりとか、稲の収穫が終わったらこき上げ祭りとか、節目節目でもって儀礼っていうかな、お祭りっていうか、そういうことをやってたわけですね。でそれらをまとめて農耕儀礼っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、農耕儀礼がね、そのまま民族芸能イコールっていうわけではないと思うんですけど、趣旨としてはね、要するにお米や収穫物がいっぱい取れて満足しますようにっていう、そういう趣旨を持ったさまざまな儀礼だと思うんですけど、
農業は盛んで、やっぱりみんながその農業で暮らしを支えていたという時代がやっぱ多く長くあったと思うんですけれども、その中で今農耕儀礼という言葉も出てきました。そうするとどういったものが実際にあるのか、いくつか今日はピックアップして お届けしていただきたいんですけれども。
そうですね、見た目というかね、民族芸能、芸能的要素がね、こういうものとして雨乞いあるいは虫送りというのが挙げられると思います。どちらも神様にさまざま困ったことを解決してもらいたいっていう、まあ、切実なお願いをですね、儀礼のやり方で示すっていうところだと思うんですけど、
その今お話、今言葉が出てきました雨乞いと虫送り、これ今ってやってないものになりますかね。
そうですね、なんだか雨乞いっていうと、空に向かって雨が降ってきますようにってみんなでお祈りしましょうっていうような現実離れしたような、そんなイメージがあるかもしれないんですけど、でも実際にはね、昔といっても80年とか90年とか前、せいぜいそれぐらい前まではですね、日照りになっちゃうと水が自由にならないし、作物に虫がついちゃうと、これも防除のしようがなくって、そういうものを恐れて暮らしていたんだと思うんですよね。
生活に直結していることになりますから、そういった思いがあってのその雨乞いと虫送りということなんですけれども、虫送りってちょっと私なかなか聞いたことがなくて、どういったものなのか、まずこの虫送り、どんなふうに行われていたのか教えてください。
虫送りっていうと、はい、送りってなんだろうって思われるかもしれないんですけど、はい、悪い神様っていうかな、神様、悪い神様、いい神様もなくって、本当は悪い神様もおもてなしをして気分よくなってもらって、それでおとなしく帰ってもらうというような祭りの仕方があるんですよね。送るっていうのは取り扱い方を、おもてなしの方法を間違えると、ちょっと困ったことをもたらす神様、それをなんとかよそに行ってもらおう、そういう送りだと思うんですよね。でね、送っていく先は村外れっていうかな、自分たちの生活圏の外側、道祖神とかね、庚申塔とか、そういうよく石像物があるような、そういう場所が昔々の村境っていうかな、村の外れになるんですよね。そういうところに送っていったり、川とか海とか、そういうところに送っていってさよならする、うちの村には災厄をもたらさないでどっか行ってくださいって、そういう送りなんですよね。で虫の害、これはイナゴとか、まあ、メイガっていうのかな、ニカメイチュウっていうのがいて、稲の害虫なんですけど、そういうのに稲が食われちゃうと困る、収穫量がすごく減っちゃうことがあるんですね。それで明治時代なんかもイナゴが大発生して、まあ、収穫が2割減とかってね、そういうような時もあったみたいなんですよね。そこまでいかなくても大損害を受けちゃうようなことが時々あったんだと思うんです。神様の力が困った方に発揮されると、そういう虫の害になったりするので、そうならないように外に出てってもらう。でそれにあたってはおみこしに乗ってもらったり、 お人形さんに入ってもらったり、いろいろ工夫をして、それで太鼓を叩いたり鐘を鳴らしたりして賑やかに送り出す。過酷なあの気象条件とか、それからまあ虫の害などがあったのはやはり昭和の一桁、その頃までじゃないかなと思うんですよね。でその頃まではやはり技術的な進歩もまだまだだったので、雨乞いとか虫送りとか、そういう昔ながらの神様にお願いするっていう方法でもって、なるべく被害が少なくなるようにみんなでお祈りしたんだと思うんですよね。
虫送りっていうのはどんな方法で行われていたんですか？
虫送りは虫をまあ捕まえるんですね、みんなで。でそれを竹筒をね、10センチぐらいに切った篠竹の竹筒を、それに杉の葉っぱを入れたのを持っていって、その竹筒の中に虫を入れて、神社で杉の葉っぱで屋根を拭いたおみこしがあって、その中に入れるところまでがまあ第一段階ですね。でそのおみこしは神主さんがお祓いをして引地川の方まで担いで行って、で流したと、さよならしたんだということですね。でその時にあの唱え事があって、稲の虫をくれっていうような唱え事をみんなでしてたんだと思います。
引地川という名前もね出てきましたけれども、それだけやっぱりこの藤沢市でも行われていて身近なものだったと思うんですけれども、そういったその資料、竹筒などって私たち今見ることってできますか？
竹筒だけならね、市の、 あの振興用具コレクションというのがありまして、はい、その中の一つに虫送りの竹筒というのが保存されているんですけど、ただどう使ったとか、はい、それからどんなふうにそれが用意されたかとかっていうような、ね、情報はちょっとわからないんですよね。
なんかこの資料がなかなか残っていないということは、それだけ生活に密着をしていたものだったのかなって思うんですけれども、その虫送りについてご紹介していただきました。でもう一つ雨乞いについてもお話をしていただきたいと思うんですが、この雨乞いというのはどんな行事で、どんな存在で、どんなふうに行われていたのか教えてください。
雨乞いもですね、やっぱりあの虫送りと同じように災害なんだけれども、神様に頼めば何とかしてもらえる、そういうものみたいなんですよね。現代のね、私たちの目から見るとお空に向かってお祈りしたってね、まあ、何もしないよりはマシかもしれないけれど、でも雨降るわけないじゃないのって、そういうふうに考えちゃうかもしれないんですけど、でも他に方法がないんですよね。何か方法があるんだったらやっぱりお祈りするよっていうことだと思うんですね。で昔からあの雨乞いというと伊勢原の大山ですね、阿夫利神社という名前もありますし、それから阿夫利山という別名もありますね。雨降り山というふうに呼ばれてて、昔から雨乞いの山なんですね。江戸東京の方からもね、雨乞いの目的のお参りも昔からあったわけなんですけど、この藤沢近辺からもやっぱり雨乞いのための水もらいっていうのが山に向けて出かけていますね。
水もらいという言葉が出てきましたけれども、これはどんなふうに持って帰ってきて行うんですか？
竹筒とか、はい、それからとっくりを持って行って、それに大山の神社なりでもって、うん、お水をもらうんですね。でその水は途中で地面につけちゃいけないんだということで、村の代表者がお水をもらいに行くんですけど、休まずに足を止めないで自分の村まで帰ってくるっていうのが条件だったみたいですね。そうしないとあの立ち止まるとそこで雨が降ったっていうわけで、ちょっと効果が期待できなくなっちゃうわけで、それを神社までまあなんとか持ってくるのが大事だったみたいですね。でね、神社の方ではね、行事って言って町内会っていうかな、氏子さんたちの中で係の人がいてですね、いろいろお祭りの準備したりするんですけど、雨乞いの場合は実っていうお米や麦を収穫物を集めたり襟分けたりするような実っていう道具があって、実で頭を作ってザルで持って目玉を作ってっていうのは、そういう工作みたいなことをして、むしろこれを何枚もつなげて胴体を作って、見た目面白い蛇を作るんですね。その写真が残っているのでね、その姿を知ることができるんですけど、なかなか面白い姿に、ユーモラスな姿にはなってるんですけど、果たしてでも当時の人が面白がって作っていたかっていうと、まあ、そうでもないんじゃないかなっていうふうに、なるべく雨が降ってほしいから蛇らしい蛇、怖い蛇なのかな、そういうのを作ろうとして頑張ったんだと思うんですけど、蛇の作り物を作って、でその頭にもらってきた大山の水をかける、そこから始まるみたいですよ。
もう苦労してまず水を大山から持ってくるといったその作業もとってもびっくりしたんですけれども、まあ、それを大切に神社に持ってきてとそこから、ね、始まるということだったんですけれども、なぜ蛇に見立てたんでしょうかね。
雨乞いにはいろいろな方法があって、はい、で藤沢市内でもいろんな地区でやってたようなんですよね、うん、たまたま今ご紹介したお話は鵠沼の宝台神宮神明様ですねで再現された時の様子が写真に残っているので、はい、それをお話ししてるんですけどね、はい、昔からね蛇って竜の親戚みたいでね水の神様のお使いだったり水の神様そのものだったり何かと水に関係がある雨とかねそういう神秘的な神様みたいな生き物と考えられてたわけですよね。
こうやって説明していただくとやっぱ納得できるところ、そしてその昔の人たちの思いがすごくね分かるんですけれども、この雨乞いというのはどれぐらいまでやっていたものなんですか。
確かなところでは昭和8年にですねすごい日照りがあったみたいなんですね。その後ねの恐慌が起こったりなんかするんですけど、藤沢でもですね昭和8年にすごい日照りがあって、昭和11年にもやっぱり日照りがあったんだというようなことを聞いたことあるんですけど、各地で雨乞いが行われたっていうそういう記事が残っています。
そのぐらいまでは確実に行われていたってことですね。
そうですね、まだまだ昔のことで明治時代には割としばしばやられてたみたいなんですよ。だからその頃のことをよく知っているお年寄りの人が雨乞いをやろうっていうことにして、それで各地で昭和に入ってからもやったんじゃないかなと思いますね。
今日はその虫送り雨乞いについてご紹介していただいてまいりました。さあ、暮らしの中の民俗芸能というテーマで黒川さんにお話を伺ってきたわけなんですけれども、おしまいにですねこのラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
民俗芸能ということで農耕儀礼のご紹介をしたんですけども、儀礼っていうのはね最初にも言いましたように芸能イコールではないとは思うんですよ、うん、だけども何とかして神様に願い事を聞いてもらいたいということで、いろいろなアピールの方法を工夫するわけですよね。その工夫が凝らされた部分、それが芸能になっていくのかなと思うんですね。藤沢の場合は、雨乞いとか虫送りっていうのは芸能までにはならないで、必要がなくなったらそのままやめになって、そしてそのまま、今では忘れられつつあるのかなとは思うんですけども、神奈川県の中でもねこの雨乞いとか虫送りを趣旨にしたいろいろな芸能が残されていると思いますし、それから全国的に見るとね雨乞い踊りとかそういったような割とポピュラーな芸能もあって、お祈りの部分はちょっと擦れてしまったかもしれないけど、面白い姿の部分っていうのはね神様にアピールしたい部分っていうのは発達してきたのかなというふうには思うんですね。
今日お話を聞いていて昔の暮らし皆さんの思いすごく分かっだなと思いますし、そういったことが行われていた気持ちっていうのはやっぱり今も変わらないのかなって思う気持ちと、いろいろですね今日も情報を含めてお話をしていただきました。じゃあ黒川さんには来週も登場していただき、もうまたテーマがガラッと変わっていきますので、来週もですねぜひ皆さんお楽しみにお聞きいただければと思います。今日は郷土歴史家の黒川さんに暮らしの中の民族芸能ということでご紹介していただきました。黒川さんありがとうございました。
ありがとうございました。